シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は2000年制作のアメリカ映画チャーリーズエンジェルからご紹介します。1970年代に人気を博したテレビシリーズを新たに映画化。キャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リューという人気女優が集結し大ヒットを記録しました。2020年にはチャーリーズ・エンジェルをスタッフとキャストを一新して再び映画化しました。またチャーリーズ・エンジェル再リブートの話も出ているようですね。それではお聞きいただきましょう。2000年8月にリリースされて映画の象徴的テーマとして世界的ヒットになりましたこの曲、デスティニーズ・チャイルドでインディペンデント・ウィメンパート1。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。5月29日から公開中、箱の中の羊をご紹介します。万引き家族から8年、再び是枝監督オリジナル脚本による日本映画が完成しました。是枝裕和監督が綾瀬はるかさんとお笑いコンビ千鳥の大悟さんを主演に迎えて、亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語です。ストーリーを簡単にご紹介します。少し先の未来です。建築家の甲本音音とその夫で工務店の2代目社長を務める健介は、2年前に亡くした息子かけるの姿をしたヒューマノイドを迎え入れることになります。ヒューマノイドが到着した日、かけると同じ笑顔と声をした彼を音音が喜んで迎える一方、健介は戸惑いを隠しきれず固い表情を浮かべています。家族の時間は少しずつ動き出すのですが、やがて予期せぬ事態が起こり、夫婦が息子の死に対してそれぞれ抱えていた思いがあらわになっていき、そんな中ヒューマノイドのカケルは密かにヒューマノイドの仲間たちとつながり始めるのでした。夫婦の亡き息子カケルとその姿をしたヒューマノイド役には、オーディションで200人以上の中から選ばれた桑木リムさんが演じています。音音の妹アリス役に清野菜名さん、健介が経営する工務店玉研の従業員日高源役で寛一郎さん、音音の母役で余紀美子さん、玉研の熟練工役で田中泯さんが共演しています。この映画のタイトル箱の中の羊はサンテグジュペリの名作小説星の王子様の一節に由来しています。最新のテクノロジーで亡き人を蘇らせるという発想が企画の出発点という是枝監督。少し先の未来のテクノロジーによって進化した日常、そこに生きる夫婦、そして新たな家族の形、子供を亡くした夫婦が迎え入れたのは息子の姿をしたヒューマノイドです。テクノロジーの進化、そして自然との対比が印象的に描かれていました。人間側、ヒューマノイド側の意思、それに感情がしっかり描かれているのですが、結末は是枝監督はそのように描かれたのかと余韻が残る作品でした。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、怪物、万引き家族の是枝監督が綾瀬はるかとお笑いコンビ千鳥の大悟を主演に迎え、亡き息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れた夫婦の物語をオリジナルの脚本で描いた今回の作品。一見すると亡くなった息子の代わりにヒューマノイドを迎え入れる家族のドラマと思うのですが、実はこの作品もっと深く掘り下げており、人間だけでなくヒューマノイドにも意思や苦しみがあることを描いています。ヒューマノイド、彼を迎え入れた音音と健介、しかしこの二人のヒューマノイドに対する印象は違っていました。喜んで迎え入れる音音、そして戸惑いを隠しきれない健介、家族の時間は少しずつ動き始めます。そして夫婦が息子の死に対してそれぞれ抱えていた思いが あらわになっていきます。映画は予期せぬ事態が起こり、思わぬ方向に展開していきます。喪失、そして家族、人間とは、それをこの映画は問いかけています。この映画を見る前、当初千鳥の大悟が主演をする綾瀬はるかと夫婦役ということで、一瞬僕はと思いました。しかし映画を見て安心しました。大悟がことのほか良かったのです。彼の持ち味、素の部分をそのままうまく是枝監督はこの映画に生かしています。二人は自然な演技で夫婦役を演じていました。カンヌ映画祭では批評家筋の評価は必ずしも良くなく、かなり厳しい評価が出たと聞いています。しかし僕はこの評価とは違って、この映画は良かったと思っています。是枝監督らしい静かなトーンの中に、とても重いテーマをさりげなく描いています。夫婦が住む湘南の風景、それもとても爽やかで、映像は魅力的でした。この作品のラストをご覧になって、あなたはどう思われるでしょうか。改めて夫婦、そして家族、我が子、その思い、それを見つめ直さずにはいられませんでした。ぜひご覧ください。
5月29日から公開中、箱の中の羊、2時間6分の作品です。6月5日から公開、アンリー、始まりの物語をご紹介します。18世紀にシェーカー教団と呼ばれるユートピアを築いた実在の宗教指導者アンリーの波乱万丈な人生を、マンマミーヤ、レ・ミゼラブルのアマンダ・セイフライド主演で映画化した電気ミュージカル作品です。ストーリーを簡単にご紹介します。18世紀のイギリス、貧しい鍛冶職人の家に生まれたアンリー。信仰心の厚い女性として育った彼女は4人の子供を授かりますが、全員を亡くすという悲痛な体験を経て、自らがキリストの女性の姿の生まれ変わりだという啓示を得ます。性別や人種の平等を説く彼女の生き方は多くの人々を引きつけますが、その一方で反感や警戒を感じる勢力から迫害を受けるようになります。やがて彼女はわずか8人の信徒と共にアメリカへ渡り、性別・人種の平等信仰をもとにした理想の生活を実現するユートピアを求めますが、その先にも困難が待ち受けていました。共演者にはトップガンマーヴェリックのルイス・プルマン、ラストナイト・イン・ソーホーのトーマシン・マッケンジー、ブルータリストでパートナーのブラディ・コーベット監督とともに脚本を手掛けたモナ・ファスト・ボールド監督とブラディ・コーベット監督が共同で脚本を担当しました。2025年第82回ベネチア国際映画祭コンペティション部門出品作品です。この作品はデジタル全盛の時代の中、あえて35ミリフィルムを用いて撮影されています。物語の舞台となる18世紀の時代背景を体感させたい、そう願ったファストボールド監督の希望を実現させて、絵画のような幻想的な映像を生み出したのは撮影監督のウィリアム・レクサーです。見るものを18世紀当時へとタイムトラベルさせてくれる圧倒的なパワーを生み出しています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
はい、18世紀に実在した宗教指導者アン・リー、彼女の人生を描く電気ミュージカル、それがこの作品です。信念を胸にアメリカへ渡り、平等を掲げたユートピアを築きます。しかし彼女は数々の困難にも直面します。宗教がテーマになると抵抗がある方もおられるかと思います。しかしこの映画は荘厳な映像美にあると思います。その映像に音楽がうまく融合しています。特に アマンダ・セイフライドの熱演は見事です。シェイク、体を震わせ、歌とともに神へ祈りを捧げる。彼らはシェーカーと呼ばれていました。禁欲、自給自足の共同生活、そこに現れているように非常にストイックな精神性を持っています。その信仰から生まれたシンプルモダンなライフスタイル、それは信者が途絶え、ユートピア幻想が崩れ去った今も、日本のみならず世界の中で愛されるシェーカーボックスに代表される木工品や家具といった形で影響を与え続けています。紹介にもあったように、この映画はフィルムを用いて撮影しています。その映像は観客を1738年へと誘ってくれます。その色彩、深み、質感、時代の雰囲気、フィルムで撮影することによってその味わいを見事に表現しています。またシーンによってはフィルムを使い分けたり、カメラの種類を変えたりしています。まさにこだわり抜いた撮影と言えると思います。アンディ始まりの物語、ぜひその映像美をご覧ください。
6月5日から公開、アンディ始まりの物語、2時間17分の作品です。さて、今回は映画箱の中の羊からは、この作品のオリジナルのトートバッグを3組6名の方にプレゼントします。そして映画アンリー始まりの物語からは、ペア劇場鑑賞券を3組6名の方にプレゼントいたします。箱の中の羊からのプレゼント、このトートバッグですけれども、白っぽいクリーム色をしていてですね、縦30センチ、横37センチ、肩掛けになるバッグですね。エコバッグとしてもお使いいただけます。そしてこのバッグにはですね、箱をモチーフにした作品を PR する公式マスコットキャラクターの箱羊くんという名前の羊のキャラクターが描かれています。とっても可愛らしくて、あ、私も欲しいな。チケット、そしてバッグのプレゼント、ご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。必ずどちらの作品のプレゼントを希望するかお書きくださいね。それでは矢沢さん、今回のキーワードをお願いします。
はい、今日の2本、いろいろ考えさせられました。いろいろな思いが込められています。その中には命の大切さも込められていたのではないかと思います。そこで今日のキーワード、生きる、これがキーワードです。
皆様よろしいでしょうか。今回のキーワードは生きるです。なお、ご応募の締め切りは6月3日水曜日です。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画ビバルディと私、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は鹿児島県鹿児島市にお住まいのラジオネームフリーデさん、茨城県筑西市にお住まいの泳ぐなネッシーさん、東京都江戸川区にお住まいのピヨコさん、おめでとうございます。フリーデさんからバッハやヘンデルも多大な影響を受けたアントニオ・ビバルディの映画作品ということで、いても立ってもいられなくなり応募しました。四季をはじめとする協奏曲の父だけでなく、数々のオペラ作品でも当時一世を風靡した片鱗が21世紀になってから徐々に明らかになりつつある大作曲家ビバルディ、オペラ演出家の初映画監督作品ということでも思い入れたっぷりな作品に仕上がっていると思い大変楽しみですとくださいました。フリーデさん、ぜひ劇場でご堪能ください。泳ぐなネッシーさんです。毎週欠かさず拝聴しています。ありがとうございます。落ち着いた語りで作品の背景や見どころを丁寧に伝えてくださるので、一本の映画としっかり向き合う贅沢な時間を過ごせています。気になった作品はそのまま劇場へという流れもすっかり習慣になりました。今回は ビバルディと私に惹かれました。音楽と物語がどのように重なっていくのか、劇場でじっくり味わってみたいですとのことです。泳ぐなネッシーさん、ぜひ映画館でご覧になってください。ピヨコさんです。いつも楽しく配信を聞かせていただいています。ありがとうございます。まだまだ子育ての真っ最中なので、普段の映画館は子どものお付き合いばかりですが、ここで知る映画はどれも文字通り夜に落ち着いて見たい映画ばかり。当たったら思い切って友達を誘って出かけたいなって思います。旦那様よろしくですとのことです。ぜひ私からもご主人ご協力お願いします。映画館でお楽しみになってくださいね。続きまして、映画マテリアリスト結婚の条件ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は奈良県大和郡山市にお住まいのラジオネームあやっぺさん、静岡県田方郡にお住まいのマリンさん、兵庫県尼崎市にお住まいの黒猫のクーさん、おめでとうございます。あやっぺさん、浜田さん、矢沢さん、こんばんは。こんばんは。シネマ銀幕の夜をこの4月から聞き始めました。わあ、ようこそ。嬉しいです。普段は配信になった映画を自宅で見ることが多い私ですが、今回のマテリアリストは海外で公開されて日本国内での上映はないかもしれないなと以前から気にしていた作品でした。私もまた独身の30代女子です。映画の主人公と同じ境遇だからこそ、この映画をいち早く映画館で見たい、そう思って応募しました。私にとっては本当に5年ぶりぐらいの映画館でドキドキしておりますとのことです。当たりましたよ。ぜひ作品を堪能されてくださいね。マリンさん、趣味は映画鑑賞です。いつも分かりやすくて素敵なお話を聞いて、見たい映画を選ぶ参考にさせていただいていますとのことです。あ、マリンさん、私の出身地の近くにお住まいなんですね。ぜひ映画館でご覧になってください。黒猫のクーさん、マテリアリスト結婚の条件、ストーリーを思い浮かべながらなんだか自分に置き換えて考えてしまいました。久しぶりにスクリーンでの時間を過ごしたくなりましたとのことです。ぜひぜひ黒猫のクーさん、スクリーンでゆったりとしたお時間をお過ごしくださいね。そして残念ながら外れてしまった方、ごめんなさい。お時間の許す限りメッセージをご紹介させていただきます。長野県松本市にお住まいの花さんです。この番組をきっかけに数年前から映画館へ頻繁に通うようになりました。あ、そうなんですね。番組で紹介された映画の中には、ここ松本市での上映がなくても隣の塩尻市にある昭和のレトロ感漂う東座で上映されることがしばしばあり、どうしても見たい映画であればたとえ夜一人であっても行きます。ロビーには上映作品にまつわるあらゆる記事が貼ってあって、また映画によっては上映前に女性の館長さんによる作品の詳しい解説があります。作品の国の歴史や抱えている社会問題、映画や俳優さんの経歴や過去の作品など前もって頭に入れた上で鑑賞できるので、興味の度合いと理解度が増します。あ、いいですね。この映画館は映画への熱意と愛情、またお客さんに対するおもてなしの心がいっぱい感じられ、私は大好きです。古いとはいえきちんとお手入れが施され、居心地は最高。今後も長く存続してくれることを願っていますと書かれています。長野県塩尻市にある映画館、塩尻東座と呼ばれているんですね。121席の1号館、58席の2号館の2つのスクリーンがあるということですね。わあ、私も行ってみたくなりました。花さん、ご紹介ありがとうございます。広島県広島市にお住まいのムーンランナーさんです。マテリアリスト結婚の条件は見たいなと思っていた映画です。私の結婚は勢いだけでしたが全く後悔していません。スターウォーズファンの妻がエピソード1のニューヨークの初上映を見た後、 グレイハウンドに乗って大陸横断していた時、私はヨセミテを一人でキャンプしながらトレッキングしていました。そんな時、キャンプ場で一言挨拶しただけでしたが、関東在住の私と中国地方在住の妻がお互い帰国してまさかの再会、そして3ヶ月後には結婚、一人娘にはドラマ以上にドラマだよねと言われます。スターウォーズも来週公開楽しみですとのことです。わあ、ドラマティックな出会いエピソード、わあ、私今読んでいて鳥肌が立ちました。素敵な出会いですね。心温まるエピソードありがとうございました。まだまだご紹介したいところですが、お時間となってしまいました。今回もたくさんの方からのプレゼントへのご応募、そして素敵なメッセージの数々をお寄せいただきましてありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ。
あなたは格闘技はお好きでしょうか。僕は特に好きというほどではないのですが、5月に東京ドームで行われた無敗のチャンピオン同士の戦い、あの井上尚弥と中谷潤との4団体統一戦、これには注目しました。そこには男が全てをかけて戦っている姿がありました。今日の映画も実在のプロボクサーを描いています。今日のシネマエッセイはレイジングブル、監督はマーティン・スコセッシ、そして出演は名優ロバート・デニーロです。共演にキャシー・モリアーティ、ジョー・ペシ、その他の皆さんです。実在のプロボクサージェイク・ラモッタの自伝をもとに描いたこの作品、主演のデニーロはミドル級チャンピオンにまで上り詰めた鍛え上げられた肉体と引退後の肥満体型を表現するために体重を27キロ増量しました。その徹底したこだわりの役作り、そこからデニーロアプローチという言葉が生まれました。この作品は第53回アカデミー賞で8部門ノミネートされ、結果主演男優賞、編集賞、この2部門を受賞しました。ストーリーを簡単にご紹介します。1964年ジェイク・ラモッタはクラブのコメディアンでした。彼はかつてボクシングミドル級のチャンピオンでした。時代は遡ります。1941年です。デビュー以来無敗を誇っていたジェイク、そのジェイクの栄光と挫折をこの映画は描いています。彼は苦労しながらもついに王座を獲得します。チャンピオンになったジェイクは絶頂でした。しかし彼は妻のビッキーの浮気を疑い始めます。このビッキーを演じているのがキャシー・モリアーティです。ジェイクは些細な言動からも疑念を膨らませ、ついには彼女を激しく殴りつけるようになります。さらに弟ジョイに対しても疑いの目を向けます。弟ジョイを演じているのがジョー・ペッシです。ビッキーとの関係を問い詰めた末に、ついには弟ジョイに対しても暴力を振るいます。固い絆で結ばれていた兄弟でしたが、二人はついに決裂することになります。その後ジェイクは節制を失い、暴飲暴食、練習不足、それらが重なり体も鈍り、試合でも制裁を欠くようになり、ついには王座から陥落します。終盤描かれるジェイク、彼は小さな舞台に立ち、かつての栄光を語るだけの生活を送っていました。物語の最後、ジェイクは楽屋の鏡の前に立ちます。一人でセリフをつぶやいて身支度を整えます。しかし彼の周囲にはもう誰もいませんでした。
今夜は映画レイジングブルよりマスカーニの歌劇カバレリア・ルスティカーナを聞きながらお別れです。この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と、
その背中には男の孤独が見えた。 矢沢俊彦でした。